2026年3月6日16時になろうとしています。こんにちは、杉山です。日が長くなってますけどね、うっかりするとこんばんはになりそうな時間でございます。177回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。前回は近況報告特集で2月の19日までお話をしたので、今日はその続きから行こうと思うんですけど、2月の21日土曜日から、23日、3連休ですね。この期間で網走へ行きまして、流氷物語号とオホーツクに帰るコラボのね、ファンミーティングツアーがありまして、まあ、その絡みで行ってきました。で、今回はオホーツクに帰るの声優さんですね、主役の春役の声を当てられた後藤博樹さんが、いらっしゃいまして、まあ、イベント楽しくやらせていただきまして、そうですね、もうほとんどこのコラボツアーも何回目、6回目になるのかな。コラボ自体は6年目でツアーは4回目か5回目かっていう感じなんですけど、数えてから喋るよって話なんですけどね、まあ大体来るメンバーも固まってきまして、ほとんど同じ人たちのツアーっていう感じになってますね。で、残念ながら流氷は遠くにしか見えなくて、青い海を楽しんだツアーになりましたけれども、あとね、今回はね、トドワラ行きましたね。野付半島のトドワラ、これが今までのツアーでは行ってなかったゲームの現場ですね、行ったんですけど、ゲームで描かれた頃はトドワラの木がいっぱいまだ残ってたんですけど、もうほとんど木は枯れ果ててしまいました。このトドワラってのは何かって僕はよく分かんなくて、トドがいっぱいいるところなのかなと思ったんですけどですね、まず野付半島っていうのがあって、ここはサシなんですね。要するに砂がこう寄せ集まってできた半島なんですよ。九州にも海の中道って福岡にねありますけど、ああいう感じなんですが、でそこにトドっていうのはね、トドマツなんですって。トドマツの木がいっぱい生えてたんですけど、海水だんだんその浸食されて海水を浴びてしまう、海水を吸い上げてしまうようになって枯れていく、その姿がまあ白骨のようなね、なかなか壮絶な景色だったので、トドワラ、ワラっていうのはね、原っぱってことだそうですよ。だからトドマツの原っぱっていう意味なんですけど、結局そのトドワラっていうのは荒涼とした景色が有名だったんですけど、その枯れ木具合がどんどん進んじゃって、もうほとんど残ってない状態になってしまってるというのを見に行ってきまして、まあ、それ見れたのが良かったですね。で、大体もうこれでロケ地ほとんど東北海道のロケ地は巡ってるのかなと思いますね。で、僕の担当としては、まあ、事前に告知をするのと、あとはそのレポート記事をメディアに上げていくんですけど、もう毎回やってるので、もうほとんど買ってくれるメディアがありませんなので今回はヤフーニュースに書いた後ノートでちょこちょこっと書いていこうと思ってますけど、なんかあんまりお約束果たせない感じになってきてるんで、まあ来年のツアーがあったとしても、もうちょっと僕は個人的に、今までね半分スタッフに片足突っ込んでたんですけど、次回はもう個人的に行くか、あるいはまあ見送るかっていう感じになるかなという気がします。で、3日間行って帰ってきまして、仕事が結構詰まってて、本当は翌日24日に行きたかったんですけど、ドクターイエローの写真展、村上さんのね、これに最終日に行ってきました。本当はね24日に行きたかったんですけど、そのトドワラのね往復がもう往復3キロぐらい、もう雪道をズボズボ歩いてくる感じで、膝と腰がダメになってまして2日間ちょっとあんまり外に出られない感じでね。で、26日村上さんの写真展に行きまして、ドクターイエローの写真集、これすごくいいものなので、まあ鉄道の好きな方はもちろんなんですけど、その働く人とか、その鉄道の周りにいる人たちのね笑顔がすごく良い、働く姿がすごく良い写真集なので、ぜひ買ってほしいなと思うんですけど、まあ、それをね大きいプリントで見せていただきまして、やっぱり迫力があるのと、それからやっぱりいいカメラで撮った絵っていうのは引き伸ばしても綺麗ですね。まあ、もちろん腕もあって構図も良くてっていうのがあるんですけど、それから3月の1日、今度はですね新金線ツアーですね。新小岩から金町までの貨物線を旅客化したいっ ていう構想があって、新金線緑化区画記念号っていうんですけど、これをね、住民団体の新金線いいねの会っていうのが、これもあの毎年なのかな、まあ10ヶ月ぐらいのスパンでやってるんですけど、これも取材方々乗ってきたんですけど、まあこれもねもう何度も言っちゃってあんま買ってくれる媒体がないんですよね。これもヤフーニュースとノートで保管みたいな感じになっていくと思うんですけど、その難しいですね。ニュースバリューっていうのがね、毎回毎回参加者にとっては新しいんですけど、その読者やメディアから見ると、ちょっと新鮮味がなくなってくるっていうのがあるので、どういう見せ方をしていくのかっていうのはすごく難しいなというところです。で、3月1日がそれを1日やってきまして、2日が、今度はラジオ出演ですね、TBS ラジオジェーン・スーの生活は踊るというところ、スーさんこれいいよというところで、この春に、行くべき、列車の旅みたいなお話をしてきたんですけど、これがね今までで一番反省しなきゃいけない回になっちゃいましたね。っていうのは、そのお話をいただいたのがオホーツクに行くツアーの最中だったんですよね。あ、直前か、前の日か。だからまあ打ち合わせに行く時間がなくて、メールでやり取りしましょうのメールもうまくいかなくて、それでズームで一回やり取りをしたんだけど、まあ要するに僕も下調べが十分ではなかったし、ディレクターさんが作ってくれ、まあ作家さんなのかな、あの作ってくれたシナリオもね見て、あ、ちょっとこれまずいなっていうところだけは、これ違うので直しましょうねなんつってメールしたんですけど、細かいところ見切れてなくて、本番であれこれ違うなっていうところが結構あって、もうなんか噛みまくってましたね。それから何がいかんって、もうなんか緊張してるというよりは慣れすぎちゃっててどちらかってるんですよね。本当は、エコーがかからないところでエコーがかかるつもりでこう勢いよく喋っちゃったりとか、なんかダメだったな今回、ごめんなさいっていう、聞き流してくれればいい話なんですけど、ちょっとね、あのポッドキャストで今上がってるんですけど、なんか聞き返すの怖いなっていう感じにはなってますよね。まあそんなような感じで、結構1月2月3月頭忙しくて、忙しい中でこう原稿が結構遅れて、連載原稿が遅れるし、約束してた単発原稿も遅れるしっていうところになってて、まずかったなっていうのはもう一個あって、実は2月の末に平成筑豊鉄道の存廃に関するコラムを書いたんですけど、平成筑豊鉄道っていうのは北九州にある筑豊の、まあ、平成筑豊鉄道っていうくらいは筑豊なんですけど、もともとその筑豊炭鉱の石炭を運び出すローカル線だったんですね。国鉄時代はもっといっぱい路線があったんですけど、それがどんどん廃止されて、唯一まだ輸送量があるっていうことで残って第三セクターになったのが平成筑豊鉄道なんですけど、この路線もいよいよお客さんが少ないのと、まあお金が維持にお金がかかるということで存廃問題が立ち上がってきて、法廷協議会ができて、沿線がね9つ市町村あるんですよ。で9つ市町村あると結構まちまちでね、考え方がまとめるの大変なんですけど、2月末の時点で3つの市町村がいらないと言ってます。バス転換がいいで、結構ショックですよね。9のうち3だから3分の1がいらないって言ってるっていう状態で記事を書いて、で、送って、で、編集さんが原稿チェックしてプレビュー上がってきたまでの間に、新たに一つの自治体がバス転換指示、もう一つの自治体は鉄道指示っていう話になってきて、わ、ちょっとこれも前提が違うから書き換えなきゃいけないなっていうことで、プレビューの書き換えを昨日の夜中にやってたりして、もうただでさえ他の原稿をくれてる中で、それを対応しなくちゃいけないっていう感じで、ただこれもね、もっともたもたしてるとね、多分今週来週中には結論が出てしまうので、もう本当賞味期限の短いコラムになっちゃって申し訳ないななんていう感じなんですけど、僕もね、あの平成筑豊鉄道になる前に乗ってまして、牡丹山がいっぱいあったんですけどね、その後赤村のトロッコ乗った時はもう普通に、あの牡丹山もない普通のローカル線になっちゃってまして、まあ景色のいいところではありましたけど、まあちょっとどうなるかなっていうところと、 まあスケジュールを立て直しをね、今週来週は、お出かけの用事がないので頑張っていこうかなというふうに思っております。皆さんもスケジュール立て直し頑張りましょう。あ、俺だけか。